キムラのショップです。どうもハッピーエルビーボキューピーキューピーユキでございます。よいしょ。
はい、どうもキングマサキでーす。よいしょ
よいしょ、
始まりましたキンブラのショーブラザーズ第42回目。
はい、どうぞお願いします。いやいやいやね、でもどうですか、12月末になりましたけども。
ちょっと一旦待とうぜ。
いやね、参りましたね。
一旦待とうぜ。
参りましたね。
ヘイブラザー、ヘイブラザー、ヘイブラザー、
ヘイメン、ヘイメン、どうしたんだいメン。
喉大丈夫ですか？
どうしたんすか？
開幕早々から声裏返ってるんですか？
はい、
こう裏返ったでしょ。キムラのってなったでしょ。
裏返ってないですよ。
あのさ、
裏返ってないですよ。
喉気をつけようぜ。キューピー。
おっかの。
え、喉気をつけようマジで。
いや本当に。
癖になってるからねキューピー。
なんかね、もともとほら僕声潰しやすいじゃないですか。
そうそう。
なんかもう
あんま今良くないよ。
なんかね、そうなんか出し方わかんなくなってるんですよ。
でしょ？
あれだね。今朝、今日午前中仕事あったじゃないですか。
仕事が物件ありましてね、
仕事あって、
うん、
で、声がすごい出て、それでね、好評だったんだけど、
そう、で、ネタも2本やってきましてね、我々
そう、なんかおかわりだっつってね、なんかそういう評判良かったんですけど、
ありがとうございますですよ。
そしたらこれ夕方なんかあれ声また声潰れてます
僕。乾燥かなやっぱり、うん、一日中外いたからさ、マスクつけてるとはいえ、
龍角散ダイレクト3本飲んだよ。喉にグーンってたのよ。
あんま聞いてないね。
聞いてない。
龍角散ダイレクトとはいえ、うん、ダイレクトにね効果を発揮するというあの龍角散ダイレクトですらさえ
ね
キューピーちゃん大丈夫ですか？
っていうあなたは蛇行運転です
よ今。フェイスガードの中でメガネがずれまくって、今直したいんだけど、フェイスガードが今折れまこれね、自分で持ってきたやつね、自前のやつなんだけど、折れまくってて、くちゃくちゃじゃないの？そう、くちゃくちゃになってて、今メガネ直すたびにね、直すのにねこれ大変なのよ。ごめんなさいね、本当にね、個人的な事情で。
すごい、もうひび割ってんじゃない？
やっぱね、安物ダメだね。これもうにあれコロナ始まった年だから2020年。すぐの時に買ったやつだからね、これね。
機動隊みたいなんだ
よ。フーリガンにボコボコされた時の、
それぐらいの。浅間山荘事件の人みたいな。
それぐらいボロボロのね、フェイスガード。
まあでも前回はね、僕なんとか一人で勤めましたよ。
あ、すいません、私体調不良でお休みしまして。
ね、ちょっとね。
初めてですね。
初ですよ。
初。
キューピーの部屋キューピーの部屋で、伊藤理恵さんゲストに来てい
ただいて、ありがとうございます。
そうですね、もう盛り上がりましたよ。
おめでとうございます。
結構理恵さん普段アーティストとか音楽活動されてるから、
ね、はいはいはい、
結構こう宣伝していただいたみたいで、結構なんかこう評判良かったと。
ありがとうございます。本当にね、本当すいません、本当にご迷惑をおかけして。
ではこんなふざけてるけどね、
うん、
できるのよ私だって持ってんだぞ。
ノーアルタカはね、
なんとか
爪をなんとかという。
ノーアル、ノーアルタカ、
もう黙れよ。できねえじゃないか。
ノーアルタカ、
じゃあノーアルタカ、
ノーアルタカ爪を知ってますよ。
あります
よ。でもこれ本当に知らなかったやついるからね。
誰？
僕僕最近ちょっとよく一緒にいる、
うん、
芸人なんだけど、
はいはいはい、
今みたいな会話したのよ、
うん、
あ、さすがだねやっぱノーアルタカはなんとかだねって言ったら、
うん、
ノーアル？ノーアルタカ？ノーアルタカ？ノーアルタカ？お酒あ、なに？はぁって
付き合い考えた方がいいよ。
うん、付き合い…バカが映るわバカが映っちゃうよ。
キューピーはね、バカキャラですからね、こう見えて、うん、キューピーインテリですから、本当に常識人だし、インテリだし。
いや、インテリではないんだけど、あれなんですよ、変なとこ真面目はあるんだよ
ね。本当にもうこれはキューピーのこのキャラクターはもう全部仮止めだからね全部作り物よ、
まあ、
全部計算でやってんだからこれ、
まあ、
声裏返ってるっていうのもね全部計算ですから、これ面白いと思ってやってるんですから。
0コンマ1秒
そう、やっぱお笑いはね時間刻みが大事大事ですよ。
頭脳戦だからね。
ボケっていうのも全部タイミング、キューピーはね、声が裏返るっていうのも全部計算づくなんだよ。
お前言わないでよ。入ったねって
言ってたよ、ね。まあ、というわけで、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしております。
ますます。
すべての音は、ここから始まる。はじめは、デモ作りから。そして、メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
さて CM 開けまして、
うん、ってことでコマーシャル。
は？
はコマーシャル開けてまたコマーシャル。
は？殴るぞ。
計算ですよ。
計算です。そうか、全部計算なんだ。キューピーね、いまだにね、これもう42回目ってやってるってわけでね、
はいはい、
もう何年もやってるわけじゃないですか。
そうですね。
キューピーいまだにね、ラジオだっつうのに、うん、身振り手振りで喋るっつうのもこれ全部計算ですか。
そうです
よ。あとこの間もね、あのこれくらいの大きさのつって、あの伝わんねえ。身振り手振りはラジオじゃ伝わんねえんだから
さ。レディオじゃね。
ね。
そうだ
ね。いまだにやるじゃないですか。あのこれくらいの大きさがあったんだけどとかって、俺にだけ伝わればいい。
突っ込めよちゃんと。突っ込んでくれよ。
俺にだけ伝わればいいと思ってるでしょ。
でも飲み込むじゃない。それでそれでって、いや突っ込めよ。
だから計算だと思
う。そんなことないんですよ。でもこの前はだからその伊藤理恵さんゲストでね来てもらったんだけど、
うん、
ちょっとオープニングでちょっとあの語らちょっと喋らせてもらったんですけど、
うん、
あのアマゾンプライムで、うん、あのカメラブラックさんが配信になった、
うん、
なった日が収録だったから。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
あ、もうそんな日？
そう。だもう。まあ、これ聞いてくれた人以外でも結構バンバン宣伝してるから、
うん、
で結構みん結構な人プライムビデオ入ってるでしょ。結構多いよね。安いし、
ね、そう月額500円、もうちょっとだっけ、
500円ぐらい。だからそれこそ僕もやっぱ仮面ライダー好きって公言してるから、
うん、
やっぱり聞かれるんですよ、うん、ブラックさんどうだったみたいな、
ね、後輩の芸人さんとかね。
そうそう、
先輩とかにも、
なんか人の顔見るとだんブラックさん見たのとかさ、どうだどう
でした。いやだっていつもでもゲブロコメラード大好きだっつってるから。
だって映画とかさ、
うん、
あの特撮関係大体聞かれるじゃん。
あ、そうだね。
あの見ました。
あ、僕見ましたよ。2日でもすぐに。
いや、
2日もね、僕見ました。
僕もえ一周？
あ、二周したよ。
二周した？
うん。
すげえ。僕まだ一周しかしないんだけど。
うん、うん。
ぶっちゃけどうだった？
まあ。まあ、あの、まあまあ、正直あれじゃないですか、
うん、
評価ばっくり割れてるっていうか、
分かれる、ね、
どちらかといえば火の方が多いじゃないですか。
あ、そうなの。
だって
あんまり僕そのネットのあれとか見ないのよ。
一応ほらアマゾンプライムってほら星マークつくじゃん、
うん、
2ぐらいじゃない、 2.5 か2ぐらい。
あ、そうなんだ。
だどちらかといえば火の方が多い。
あー、うん、私ちょっとね、ちょっと重たいというか、
そう要は1から5評価じゃん、1段階から、うん、5段階目の評価じゃん、
うん、
やっぱ 2,3,4 はほぼないのよ。本当に1か5の評価なんだけど、うん、
あ、
まあでもどちらかというと1の方が多いぐらいの割合だと思うよ。
そっか、ちょっと重たいし内容、
いやまあ政治的な内容はやっぱりじゃないの、
うん、
そもそもやっぱ今の人はあんまりそういう政治要素の強いものって好まれないじゃないですか、
うん、入り口が狭くなっちゃったよね。
そうそうそう、いや俺は好きだよ。
うん、
だからほら俺はあの監督の白石和也監督だっけ、
うん、
白石和也監督作品大好きだから、うん、ほぼ全部見てるし、
そうだ、ね、
まあちょっと白石監督の悪は強いと思うよ。
う、ね、要
はあれじゃん、孤狼の血は面白いけど、
うん、
白石監督がやったあのサニーだっけ、サニー
あ、32
サニー
あの
やったじゃん、
32。
そう、なんかアイドル熱狂、
うん、
アイドルファンとアイドルのみたいな、なんか
あだ、ね、
ちょっとなんかめんどくさい話の、
あ、僕見たな、ね、
はい、あれもちょっとあれじゃん、
うん、
あれは正直言ってダサくな部類じゃん、
うん、
なんか悪の強い白石監督の悪があんまり良くない方向に行っちゃったみたいな、うん、ちょっとその感じも分からなくもない、
うん、
ちょっとやっぱり良、うん、くない方向に舵回っちゃったんじゃねえかなみたいな、
うん、
10話っていうのもちょっと長すぎるし、
ああ、そうね、
まあまあネタバレになっちゃうけど、初変身というか変身するのが5話っていうのも多分折り返し地点っていうことでやったんだろうけど、ああやっぱ遅いよね。
まあ、うん、それは
そうだからもう3話ぐらいでもう変身ポーズで変身みたいなやってた方が良かっただろうし、うん、まあどうしてもなんかあまり南光太郎が活躍するエピソードがないというか、まあ、群像劇になっちゃってるもんだから、
そうだ、ね、ヒロイックじゃないもんね。
そうなんだ、
あんまりその南光太郎が、
うん、
もともとはさ、うん、南光太郎っていう青年が仮面ライダーになってその悪の組織と戦うっていう、うん、あれじゃん。
まあ正直もう説明しちゃうともう話終わんなくなっちゃうから、もうかなりあれで今回はもう見た前提で話す感じになっちゃうから、今回のラジオはかなり人を選ぶと思うけど、
まあ正直ね、まあそこは別にと思いますけどね、うん、いやでもあれさ、僕疑問なのは、
うん、
あの第5話で初変身するじゃん、うん、ちゃんと
ちゃんとね、要はまあ見た人だけは分からないけど、変身ポーズをね5話でやるんですよ、
変身をするわけじゃん、
うん、
あれはあの物語以上初変身なの、
初変身
だよね、
うん、
だよね、だから今まではずっと
バッタ怪人として、
バッタ怪人だったんだけど、
うん、
あそこでちゃんとあのブラックさんに、
ブラックさんとして
覚醒じゃないけど、
そうそうそう、まあ怒りのボルテージがマックスに達してですよ、そうそうそう、カメラでブラックさんとして成長するっていう
話、そう、あそこはかっこよかったね、
かっこいいんだけどね、ただやっぱ5話は遅いんだよね、
うん、
全10話のドラマだから、
うん、
ねえ、いや実際ドラマは難しいんです、だってマーベルのさ、
うん、
マーベルシネマティックユニバースってあるじゃないですか、
うん、
あれのドラマでさえ7話はだれる
っすよ、
そう、あのクオリティの MC でさえミス・マーベルとかいろいろあったけど、
うん、
ムーンナイトとかいろいろあった、だいたい向こうは全7話なのね、
うん、
やっぱだれるのよ、面白いけど、
うん、
途中やっぱりなんかこうドラマが停滞するのよ少し、
何話でだれんだ、
7話でもだれるね、やっぱり中盤あたりは、
マーベルは1話30分
1話作品によるけど、まあ基本30分以上1時間未満ものによるけど、
あでもそっか、
そうそうそう、だシーハルクは1話30分ぐらいになってる、うん、ちょっと見やすい、
うん、
ちょっと全10話で長かったんだけど、でも1話30分になってるし、
うん、
まあ、ちょっとコミカルに話展開するからまあちょっと見やすかったけど、
うん、
やっぱどうしてもねMCU でさえ、
あでもそれで言うとあのテレビシリーズのいいとこってさ、
うん、
その1話完結とか、まあまあ多くて2話完結じゃん、
うん、
ちょっと長めのやつは、
うん、
あの1話で、
うん、
いいとこで、
うん、
この結末どうなる、例えばさ死闘を繰り広げてさ、
うん、
ライダー 大ピンチ、ライダーどうなっちゃうで、
うん、
次の話みたいなのあるじゃん、
うん、
あんまそのうまいことの切り分けがなかったよね。
うん、そうね。
まあ1話2話とかは3、うん、4話ぐらいまではよかったの。
うん、
なんかその南光太郎を倒すためにあれか、まあ客の話だけど、まあその女の子をさ襲うためにさ、四角ゴロゴムからさ、
うん、
四角が送られるじゃない、雲怪人とかって行くじゃん、うん、その怪人はあの流れはやっぱ特撮っていうかヒーローもっぽくていいのよ、
うん、
そう、今回はこういう感じが出てくるよって、うん、で刺客が送られる、でそのそこにその刺客対仮面ライダーみたいな、それはもうヒーローもののまあいいとこじゃん、
うん、
で後半がねなんか長い話をこうなんかただ切っただけみたいな、
まあそうだね、
そう
ドラマの作りじゃないんだよ要は、
うん、そうそうそう、
なんかもうなんか10時間の映画を撮って
区
切っただけみたいな、
ね、そうそこはなんかちょっとなんかプロットの作り方がちょっと下手っつうか、ちょっとドラマ感がなかったなっていう、うん、
まあ、やっぱドラマっていうのはね1時間でまず起承転結を作って、
そうそうそう、
ね、やっぱり1話の中でこう盛り上がりを作んなきゃいけないんだけど、うん、そうだね、途中やっぱり8話とかになっちゃうとなんかもう中継ぎみたいな話、
そうそうそう
そこはやっぱだれるんだよね、
そうそう、
だって、ちょっと物語があんま進展しないから、
で結局さ同時進行というか過去編が過去編とこう進行するわけじゃん、
うん、
そこで現代起きてることのそのなんつうのをその紐解いていくと過去にこういうことがあったから、
うん、
ってこう繋がっていくじゃん、
うん、
なんだけどなんかそのなんか展開の仕方がちょっとよく分かりたいっていうか、
うん、
あれこれ何だったっけ、
実際結構風呂敷はあんまり畳めてないんだよね、
うん、
広げてはいるけど、 そうそうそう、あんま畳めてないし、なんかこいつらの感情のこう動きが全然伝わらないというか、なんでこういろんあっち行っちゃこっち行っちゃ、
そうそうそう、
なんでビリゲニアが急に改心したんだみたいな、そうそうそういやお前あんだけのことしといてお前
結構あビリゲニアは悪いやつだろ、
完全に悪になるのになんか最後、うん、いい人感で終わるから、
そういいことし
えっていう、
終わりよければ全て良し感が出ちゃって、
そうね、
いやこいつは最後サタンサーベイでスパンで良かったんじゃね、
まあ、要は時代に翻弄される男の群像劇、男っていうか、
うん、
あるね組織の群像劇になってるからなっちゃったんだろうけどさ、まあちょっと感情移入はしづらいキャラが割と多いかな、
うん、ちょっとね、だからそこぐらいはうんって感じかなってね、
そうだね、
うん、ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ、今度はミニアルバムなんだって、え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
いやーだからねそこはと思うんですけど、
うん、
でもちょっと僕多分だから原作ファン、原作っていうか、まあそのテレビシリーズファン、
うん、
のカメラブラックを見た人からすると、あ、これ再現してくれたんだ、監督分かってるっていう感じだと思うんだけど、
うん、
僕逆になんかそれなんか無理やりつけた感を感じちゃって、
まあまあまあ、
カメラブラックテレビシリーズを見てる人だったら分かる展開、
うんうん、
これ言っていいのか分かんないけど、あんまりあれかな、
いいんじゃない、
いいか、いいか、まあ、
いいよ別に、
まあ、だから
隠したこと
だよブラック死ぬじゃない、
うん、
原作通り。
原作通りね。テレビシリーズ通り。一回死ぬんですね。
死んじゃうじゃん。
シャドウムーン。
シャドウムーン
戦を得て。
で、死んじゃうじゃん。
うん、
で、クジラ怪人の力で蘇るじゃん。
あるね。
そう。
原作にもある。
もともとカメラブラックっていうもの自体が、
うん、
結構ファンタジーというか、
まあそうね、それはね。
神秘の力、キングストーンっていう力。まあ、
特撮はもう基本そうじゃない、
そうそうそう。
大体ね、まあ、理屈なんて関係ないじゃないですか。
特にカメラブラックって結構ファン、うん、設定がファンタジー。その、うん、もう5万年かどうだろうかど
う
だ
ろう。そうだね。
その、太古からいる、その生命体、うん、でゴルゴムっていう、
そうそう。
なんだけど、今回は結構現実的じゃない。
まあまあどうしてもね、政治がメインだから、
そう、そもそも怪人が生まれた誕生も、うん、きっかけも、
まあそうね、
生物兵器じゃん、うん、戦争の、
そうね、
で生まれちゃった、でキングストーンのもまあとんでも発明だじゃん、
うん、
科学の実験したらこんなすごいもんでできちゃったよ、
うん、
なんだけど、だけど原作だったらその命のエキス、
うん、
クジラ怪人のその種族から代々伝わる命のエキスを浴びて、
うん、
でそれキングストーンの
ブラックが復活すると、
そうそうそう、
それでね、
そうそう、
死んだブラックが蘇るんだよね、
そうそうそう、
クジラ怪人の飛躍で、
そうそう、なんだけどそれを今回ブラックさんでもやってんだけど、
うん、
それ何なのなんだ
よ、説明ないからね、
そう、
要はテレビシリーズでこういうのあったから今回の作品でもやりましたよなんだけど、
そう、
特に何の説明もなく急にやるから、
そこ
が違和感あるんだよね、要はね、
そう
それは私だと思うよ確かに、
う
ん、そこだけ見てると、うん、なんで急にだし、原作テレビシリーズを見た人は分かるけど、うん、本当にブラックさんだけを急に見た人は絶対分かんないと思う、
うん、
なんで急にあれで蘇ったのかみたいな、
そうだからそれに関してどう言ってるか知らないけど、うん、いや原作にこういうのあるんですよだと、
うん、
それじゃちょっと説明それ言い訳じゃねってちょっと感じ、
まあそうね、特にね、
うん、
死んだ必要もなかったしね。
そうそうす。死ぬ必要がないん
ですよ。死ぬ必要なかったよね。
そう。
なんかね、だから別に、なんかもう普通にね、衰弱してね、でもよかったしね、
うん。
わざわざ別に殺して生き返さなくてもよかったんじゃねえかって。
そう、別に。
まあ、だから結局それもね、テレビシリーズのあのシーンを再現したいからだけだったら確かに、話としては破綻してるよ。
うん、そこ、なんかそこがなんかしっくりこなくて、
う
ん、
まあやっぱ俺でも今作で一番の欠点はあれだと思うけどね、南光太郎というかカメラブラックさんがほぼ怪人を倒さないことだと思うけど、ね、
あ、
倒した怪人といえば雲怪人ぐらいでしょ、
うんうん、
えっていう、
うん、
敵の組織も内毛で解散するじゃないですか、
ね、ほぼ
ほぼ俺それが一番今作の欠点だと思うけどね、うん、ほぼ あのブラックさんが振り回される話なんだよね。
そうだね。
だからそう話の正直いなくても成立、まあ、しなくはないけど、でも、うん、特にこうね、南光太郎が何かこうアプローチを起こすわけでもなく、
うん、
なんかただ単に巻き込まれて最後ね、その本気を出して、まあ、シャドウムーンと戦うって話だからさ、うん、なんかもうせめて一話毎話でね怪人と戦って倒すべきだったと俺は思うけどね、やっぱり、やっぱただのあ、まあそうか、群像劇やりたかっただけなんだなというか、
うん、
結局ブラックさんというタイトルとはいえ、
そうだね、
だからもうゴルゴム島ってタイトルでよかったんじゃないかな、むしろ群像劇やりてんだったら
ゴルゴムだ、主役じゃないんだよ ね、 そうだね、ブラックさんは
結局全員が全員なんか時代に翻弄されちゃった人たちを描きたいからさ、
そうそう、時代創造とか、だからちょっとね、だからそのヒーローものが好きな人は森その
上がりはないね、
そうだから映画好きっていうか白石監督作品が好きな人だったら、
うん、
あ、なんかそのなんだろう、その元ネタとか抜きにして題材とあれをうまくやったなってか、まあ、くっつけたのはすごいなと思う、
うん、
いや仮面ライダーでここまでのことできたのが、
まあまあ言うとやっぱり話題は強かったしね、
うん、あでも普通にあのとさっきの特撮とかそのヒーローもんとかっていうのを抜きにしたら普通に面白い、
うんうん、
面白いあーって思うんだけど、いかんせんやっぱブラック好きだし、
うん、
その
だブラックが特にこう仮面ライダーでもあれじゃトップクラスにこうカルト的人気が強いわけじゃないですか。
そうだね、
まあ、ブラック信者っていう言葉があるぐらいじゃないですか。鉄道信者、ブラック信者っていう言葉が、
そ
う
そ
う、
特にやっぱり石森イズムが強いし、
うん、
その歴代ライダーの中でもすごいドラマ性が高い、
うん、
そのやっぱ仮面ライダーっていうちょっと悲しみを背負ったヒーローの、
うん、
僕の中では結構最高潮に近いぐらいの、
うん、
そう結局その背負わされた運命から逃れらんないし、でその戦わなきゃいけない相手もほら構えないと、ほら結局さ、その仲間内じゃないけどさ、
うん、
同じ怪人、自分も怪人だし、その相手も同じ立場なわけじゃん、
うん、
その改造人間させられちゃった、うん、
まあ、同胞でいわゆる、
ね、あ、そうそうそう、
同胞、まあ、仮面ライダーっていうのはそもそも同胞殺しっていうのがテーマになってるわけです
よ。そうそうそう、
やっぱ、まあ、血を分けた兄弟はってわけじゃないけど同じ博士の元から生まれたみんな、まあ、兄弟みたいなもんじゃないですか。
そうそうそう、
結局仮面ライダーは平和のために要は同胞を殺していかなきゃいけないという、そういうね、ちょっと悲しい話でもある。
でその同胞がさらに、うん、本当に親友、
そうね、
そう、ずっとちっちゃい時から育ってきた友達と戦わなきゃいけない、
うん、
そう、
結局ブラックさんもそうすればよかったのに、
うん、
結局南光太郎が要は同胞殺しっていう重たい罪を背負っていくっていう話だったらもうちょっと、
うん、
こう、まあ、ドラマ的にも話的にもなんかこう、
そうそうそう、
できたんじゃねえかなとは思うんだけど、
思うんだけどね、
そう、
そこだからちょっとも、うん、せっかく重たい内容でそれを現代的に、うんできたから、うん、でちょっとこれブラックじゃなくてよかったんじゃないかって思うのよ、
うん
う
ん、
そう、せっかくそう
生地、そうなんだ、さっきも言ったけどブラックはこう仮面ライダー単体の中でこう一番人気があるわけじゃん、ブラックは。だからちょっとファン、うん、反発する人は特に多いわけです、
うん、そうだね、
うん、それはやっぱり、まあ、やっぱファンの期待値が高すぎたってのもあるし、
そう
やっぱそれはもう、でも正直、まあ、白石監督が今回起用されたっていうことはこうなって
うん、
決まってるじゃないですか、
まあそうね、
どう考えても政治色が強くなるし、
うん、
子供が見れる内容にはならないっていうのは絶対みんな知ってるんだから、うん、やっぱブラックっていう単体人気が強すぎた結果、うん、ちょっとこうなんかあまり良くない結果になってしまったっていう
の
は、
ね、
やっぱでも白石監督なんだからこうなるには当然なの、
うん、だから僕正直見終わって思ったのは、
うん、
ブラックっていうかはどっちかと新仮面ライダーに近いんじゃないか
と、そうそうそう、
今度やるじゃない、ね、うん、仮面ライダー新の方、
誠の方、
そう、誠の方に近いんじゃないかなと思った。なんか、うん、その
デザイン的にも、ね、
デザインもだし、そのやっぱ戦い方とかも、
うん、
そのちょっと本当にアダルトな、
うんうん、
そうちょっと暗めのその感じは真の現代版っていうか、
うん、
そうに近いんじゃないかな、
うんうん。
あれも真もほら結局生物兵器というか、
そうだね、
戦争の道具で作られた改造人間だから、
うんうん、
だからそれに関してはな、
俺でもやっぱり本当でもすごかったな、俺は本当にすごいここだけはって褒めたいっていう部分はやっぱこう怪物的なデザインなのに、要は新仮面ライダーみたいなね、うん、あの怪物的なデザインなのにブラックにはちゃんと見えるってとこは俺すごいと思う。
ああそうだね、
こうやっぱこう生身じゃん、なんかこうバッタ男みたいなさ、こう爪もついてるし、なんか肘にトゲトゲがついてるしっていう、要は生物的なデザインなのに、要は昔の仮面ライダーブラックには見えるじゃん。
そうだね、だ
そこはすごいと思う。やっぱデザイナーの仕事がそれはすごいな、
うん、
かっこよかった。フィギュアも買いましたし僕は、
あもそうそうそう、あれ買い欲しいんだよね。
そう、プレミアムついてますから、だってみんな評判悪いくせにみんなフィギュアをたくさん買ってますから、
確か
にそれぐらいデザインはやっぱかっこいいわけです、うん、そこは本当僕は褒めたい。
ブラックの見た目は本当
そう、
だからアクションもかっこいいし、
アクションもかっこいいです、うん、
だから僕さっき言った新仮面ライダーだな、
う
ん、
そうね、
そうあのヒロイックじゃないと戦い方、
そうそうそう、ちょっとね生々しいというか、
もうライダーキックってないから
血が出ちゃうっていう
ぐしゃぐしゃぐしゃ感じがね、
血が滴ってる感じ、
あれかっこいい、
あそこはでもバツガン、そうね、
うん、えいって。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、ピーちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ、
嘘つけ。
エンディング、まあ、エンディングということでね、
はい
はいはい、
エンディング、
あれの今度はあの魂エベでバトルオッパ出てるでしょ。
バトルオッパ
出るでしょ。
バイク出ます、
うん、で、あの交換用赤目バージョンも出るんでしょ。
そう、あの今のフィギュアには赤目がついてこないから、バトルホッパーっていうバイクを買うと赤目がついてきますっていうね。
もう
分かる人に全然分からない、分からない話を30分お送りしました。
そう、あとウルトラマンレグロスもフィギュア使ってるでしょ。
あ、そうですね、
レグロスも出るし、
出ますよ出ますよ、はい、
レグロスも出るし、
分からない人にしか分からない、
そう
ズバシ
ズバシ
ズバ
ー、あのあとダイナも出るでしょ。
ダイナも出ます、ウルトラマンダイナがフィギュアで出ます。新
工場出る
でしょ。出ます、はい、
あとのデッカ出たね。
おいいよ
いいよ
いいよ、どんだけ分からない話を今日ずっとやってくんだお前は。
いや別に告知も何もないからいいんじゃない。
いやいや
残り3分でフィギュアの、
そんな雑な話いいんか。
フィギュアの話、
漫才協会の話があるでしょ。毎月1日から19日まで
やめました、漫才協会やめました、
やめてねえやめてねえ毎月1日から19日までね、浅草東洋館で漫才協会の公演をやってるわけじゃないですか。
はい、そうですね、はい、
僕らも12月は7回出ますと、
はい
ね、ババンと言っていきましょう、 それはね、
はい、
ぜひスケジュールの方ね、東洋館さんのホームページに載ってますんで、はい、ご確認のほどよろしくお願いします。で、僕たちとあとですね、今回あの演芸ホールさんの方でね、年末12月30日ですよ、
はい、
あの漫才大会っていうのがございます、はい、漫才大会がございます、
はい、
ね、1部2部3部朝昼晩ですよね、いわゆる。
そう
やってますんで、
はい、
朝昼晩と、はい、漫才協会全組出るということで。
そうですね、だから毎年ね12月30日、うん、演芸ホールさんをお借りしてやらせてもらってるんですけど、
はい、
そうですね、もう昼から夜までずっとぶっ通し約10時間ぐらいやる公演があるんですけど、
はい、
それに ね、
そうですね、
僕らは第3部に、
第3部、はい、夜の方に出ます、
はい、夕方からですね。
これ1部ずつ客を入れ替えなんで、
ね、
1部2部3部全部入れ替えということになって
ます、はい、そうなん
ですね、はい、投資はできないんだよね。
そう、確かに、
はい、投資権もなしということで、
前はできたんですけど今ちょっとね、
はい、投資権なしということで、はい、はい、ぜひね、第3部の方、
だキンプラファンの方は第3部
で3部の方をぜひよろしくお願いしますということで、ね、
はい、お願いします、
ね、よろしくお願いしますよ、
はい、詳しい時間はあのホームページの方に載って、
はい、
あの浅草演芸ホールで検索してもらえれば、
はい、
出ると思いますので、
ぜひぜひよろしくお願いします。
演芸ホールさん
の方もよろしくお願い
します。でもこれで今年最後ってことで、
ね、僕らのションブラザーズはね、
ション
ブラザーズは、はい、今月もう最後ということで、
今月、今年
今年も最後ですね、
はいはい、
今年最後でござい
ます
けど、
そうですね、またね、
ぜひぜひまた来年もね、ご付き合いのほどよろしくお願いします。
お願いします。
それではまた来年ご会いしましょう。バイバイ
バイバイ、センキューピー。